最初にこんな詩をご紹介したいと思います。歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうか。いえいえ、それはなりませぬ。歌を忘れたカナリアは瀬戸の小藪に埋めましょうか。いえいえ、それはなりませぬ。歌を忘れたカナリアは柳の鞭でぶちましょうか。いえいえ、それはかわいそう。歌を忘れたカナリアは象牙の船に銀の貝、月夜の海に浮かべれば忘れた歌を思い出す。聖書に書いてはおりません。西条八十という、八十というのは80と書いて八十と呼んでいいと思うんですが、この方がある教会の礼拝に集われたときにふっと上を見るとですね、今私見て安心した、地方教会全部電球ついてますが、その教会一本電球が切れていたそうであります。彼はそれを見ながら非常にちょっと電球を人格的に捉えてるんですけども、まあ、ちょっとその辺はおかしいかなと思いつつもそういう思いを込めてこう言っています。ああ、この電球輝きたいだろうな、自分とこう重ね合わせてこの歌を歌ってる。しかし輝こうにも輝くことができない。その電球の気持ちと書いてましたが、電球の気持ちを考えたら、そうだ、誰よりもあの電球自身が一番輝きたいと願ってるんだろうな。その思いを込めて先ほど、ご紹介しました歌を忘れたカナリアということで、この人礼拝中電球ばっかり見てたのかなと思いながら、その詩をこう読んでおりました。彼はこの詩の解説をちょっと書いてるんです。イエス・キリストはこの電球のように輝けないでいるものを放っておかれない。限りなく愛され、優しく理解し、輝けるようにしてくださる。歌を忘れたカナリアに置き換えてこの詩を作ったと言われます。で、彼はこの西条という人は自分のことをここにこう照らし合わせてこの歌を歌ったのですね。今日皆さんに上を向いてくださいなんて言いません。全部ついてますから安心してください。しかし私は時にこうして大勢の方と一緒に礼拝を捧げる中で、そんな思いを持って礼拝を捧げることがある場合がありますし、そんな思いでいらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。輝きたいけど輝けない。しかしイエス・キリストはそういう人を放っておかれないという信仰の思いを持ってこの歌を作ったわけですね。さて今日読んでいただきまして、ちょっと間が空きましたが、ルカによる福音書のこの18章の35節以降をこの朝開いていただきました。ここに一人の盲人が登場します。同じ思いでいたんじゃないだろうかな。エリコという町にこの盲人の人がおりまして、イエス様の一行がその町に来られました。実はですね、もう大半の方はご存知だと思いますので、この聖書をちょっと見ていただきますと、私たちが使っていますこの聖書はちゃんと他の福音書ではどこに書いてあるかというのは、こう込み出しについて括弧に書いてあるんですが、またその辺のところを合わせますと同じことを語っているんですが、いろんな場面からこう捉えているので、まあ、それを合わせて読むのもまた味わい深いかなと思っております。実はこのエリコの町にイエス様が入ってこられて、この盲人の人が叫んでますよね。イエス様らなったら何とかしてくださろうだろう。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。一回限りじゃないんです。で、マルコによる福音書の方を読みますと、イエス様が入ってこられてその町を出られる時と書いてありますから、まあ、合わせ読みますとこの町をイエス様一行が通られる時ずっと叫び続けていたのかなと思います。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。一回限りのお決まりの単なる儀礼的な願い事じゃない。 もう彼にとっては必死な叫びであったわけであります。イエス様はほっとかれません。私たちも人間同士もそうですが、なんかこう語りかけた、願ったことに対してですね、シャー顔されたらもう無視されたと思いますけれども、まあ、そんなことお互い人間関係でもしたくないと思いますが、本当に無視されたらなんだと思うんですが、ちょうどこの一人の盲人がエリコの町に来られたイエス様にこの叫び続けたときに、イエス様はほっとかれなかった。何をしてほしいのか。この盲人の人にとっては憐れんでほしい、目を開いてほしいというのはもう読んでわかりますね。そういう願いを持っておりました。それに対してイエス様ご自身もご自身の願いをここで語り、その技を成しておられる記事であります。さて、ここを見ながらでありますが、願いということを、願い事ということを思いますと、考えますと、私たちは誰でも願い事を持っています。私に願い事はありませんという方はいらっしゃらないんじゃないかと思います。いや、一つや二つではございませんという方もいらっしゃるでしょう。多くの願いもあるという方もいらっしゃいますでしょう。それぞれの立場において願い事がありますでしょう。今日父の日でありますが、 父は父としての願いがあるはずなんです。我が妻に対して、我が子に対して、まあ、時々勝手な願いもありますが、願い事があると。またその他ありますでしょう。妻は妻としての、いや夫はこう言うけど本当は私はとこう、まあ、そんなやり取りもあろうかと思いますが、また若者は若者の願いがあるんじゃないでしょうか。今人として公表してくださいなんて、そう野暮なこと言いません。あるはずなんです。年を重ねられた方は重ねられただけで、そうした願いがありますでしょう。牧師も願いがあるんです。いや牧師さんそんなこと思ってるけど、信徒である私たちはもっと願いがあるんだぞとこう返ってくるかもしれませんが、初めてこういう話を聞かれる方も何らかの願いを持ってここに来てらっしゃるんじゃないでしょうか。そういう意味においては、教会だけではなくして、私たちが生かされているこの社会において、人間の願いがこの社会を形作っていると言っても、決して言い過ぎじゃないと思います。ところがですね、お互い個々人のその願いというのを、考えますときに、不思議なものでして、本当は何を願っているのかなと思うときがあります。漠然としている。考えてみると曖昧だなという、そういう願いをしていることもございます。いやそんなことはない、はっきりとしたこの願いを持っているんだ。今日も週報を見ていただきますと、ご健康に噂を覚えていらっしゃる方にとっては癒してほしいという願いがあるはずなんです。そういう願いをお互いはっきり持っている中で、これは人間誰しも持つものである。さて、今日読みました聖書の箇所に登場する盲人も大きな一つの願いを持っていました。これは彼にとって一つの願い、物乞いをしている人でした。彼はもう一度言いますが、イエス様の一行がこのエリコの町に入ってこられたときに、まあ、群衆も一緒になって、近づいてきて、その町を出ていくというわけですが、この間中この人はダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、もう繰り返して叫んだ、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。はっきりとしたこの願いを彼は持っていました。堂々巡りする願いではございません。一つの切実な願い、悩みの中から生じた、生まれた願いであります。で、周りにいた人たちはうるさいから黙りなさいって叱りつけて黙らせたと書いてありますね。ますます彼は叫び続けた。そしてイエス様は何をしてほしいのか。もう当然目が見えるようになることです。私たちはこう聖書を長らく教会に来ていらっしゃる、なんだ聖書はなんか人間が勝手に願う自分の都合のいいことを祈り願ったらいいのか、大いに祈ったらいいと思うんです。願ったらいいと思います。そのことをイエス様は否定される方ではない。単純になんか自分の都合の良いようにと思えるようなことであっても時に願います。だって主の祈りを思い出してから、先ほど皆さんと一緒に祈った祈り、日用の糧を今日も与えたまえですよ。目に見える物質的な肉体に関わることな、 いや毎日毎日食べるものこと書きませんから、この祈りすら忘れてしまいがちですけれども、日常の糧を今日も与えたまえと具体的に載っているわけです。健康のことに関して、いや私たちが人には分からない内面的なことに対して真に切実な祈りを人は願います。これが人間の願いであります。旧約聖書ですが、こんな神様の言葉があります。それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おうとおっしゃいました。苦難の日、悩みの日ともこう理解していい言葉です。神様は私に呼べと言ってらっしゃる。それは私たちにとって祈りに変わりますでしょう。人間の願い、いやこんな願いするのは神様申し訳ないな、あの罪をすること犯すことを願うことはそれも当然聞かれませんけど、そういうことじゃなくて本当に心からの私たちの切実な願いがあります。です。聖書が明らかにしておりますのは、苦難の日悩みの日には私を呼んでくれと神様おっしゃるんです。神様の方から、ね、これは願ってらっしゃる。私を呼んでくれ、私を無視するなと言ってらっしゃる。もちろん 人に向かってあの願い事やあの叫ぶことしていいと思いますが、私を無視するなよと神様おっしゃってらっしゃる。私に願いと言ってらっしゃる。悩み続けるな、苦しみ続けるなとおっしゃってらっしゃる。これが神の願いである。ここに登場しますこの一人の盲人もそうでして、ですからイエス様は叫び続ける彼に対して、私のところに連れてきなさいとイエス様おっしゃいました。イエス様に近づくや、何をしてほしいのかとイエス様は聞いてくださった。即座に見えるようになることです。するとイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。あなたの信仰という盲人の人に語りかけられたことは、あなたが私を信頼して叫んで私に任せようとしたその信仰に対して、その通りになるようにとおっしゃった。信仰というのは神様に信頼し生きることです。たちまち見えるようになった。最初に申しましたけど、私たちのお互いのこの人間社会はいろんな人間の願いがあります。それでできていると以前は思っていたでしょうが、聖書の世界をこう垣間見ますと、この聖書の世界に 入りますと言いますか、神を信じる世界は人間の願いに先立ってまず神様の願いがあるんだということが分かってくるんです。何を願っていらっしゃるんでしょう。語りかけていらっしゃる主イエスキリストの御言葉と御業、そのことを通して神様が願ってらっしゃることによって、私たちをそれに預かって今があるのだ、教会があるのであります。まず神様が願ってらっしゃるんです。なんか自分でこっちから願ったように思う前、神様をまず願ってらっしゃるということです。もう一度言いますが、この盲人の呼びかけに、盲人の人の呼びかけに対して何をしてほしいのかと尋ねられました。なぜそうしてくださるんでしょう。神様会いたからです。愛しておられるがゆえに、その求めに対して応えてくださった。その愛の姿は、ご自身の一人をイエス・キリストをお与えになって十字架にかけるほどの愛であったということです。すなわち私たちの側にいてくださるんです。神様、愛には理由がありません。神様の方からそうしてくださった神の願いが、神の愛がそうさせている。そのようにしていただいたこの一人の盲人の元盲人の方はですね、どうしましたですか。最後の節ですが、43節ご覧ください。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。周りの人々も神を賛美したとあります。神を褒めたたえながらイエスに従った。この時にこの人の人間の願いと神の願いが一つになったんです。神様が願ってらっしゃることに対して、この盲人の人が応答して人間のが一つになったのは、ここで従ったというところなの。この人の生涯に変化が起こりました。新しい人生が始まったと、この43節に 神の願いと人の願い一つになった時です。ただこの人が肉眼の目が見えるようになっただけではない、イエス様が見えるようになったんです。単に肉眼だけが見えたんだったら彼は従わなかったでしょう。イエス様が見えたからイエス様に従っていったんです。イエス様に従う人生に変えられた。イエス様と一緒に同じ道を歩み出すようになったんです。福音書はこうした記事を随所に証言しています。さて先ほど申しましたけど、この一人のエリコの近くにいた盲人の方の話はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にも記されていますが、マルコによる福音書を見ますと盲人と書かれて、ルカによる福音書で書いてある人は実名がしっかり書いてある。バルティマイという盲人とあります。マルコはその名を記してなぜルカは書かなかったんですか。神様の大きな意図があるんです。ここに通じつも合わせてきちっとね、私たちの人間社会だったらこっちに書いたらちゃんと写してこっちも書きましょうとするんだ。あえて聖書はルカは書かなかった。古くから教会でこのように語られています。なぜルカは書かなかったのか。この話はこの盲人一人だけの話ではないということを私たちに教えるためです。私たちは時に聖書を読むときに、あ、バルテマイさん、この人は2000年前イエス様はこのエリコの町に来たときこういう技をさせてよかったね、いいお話でしたで帰ってしまうんです。そうじゃない、盲人とあえて書くことによってそれはあなたもこの恵みの経験に預かるんだよということを聖書は語っているからなんです。聖書というのは確かに2000年前の話、もっと昔の復旧約聖、もっと昔で、かつてあそこであったことを今ここでということを常に語りかけているんです。かつてあそことだけの話だったら過去の文献を読んでるだけではあるんです。書かれたものを読むという世界じゃなくて今聖書を通して神が語りかけられているのをここで聞くという世界なの。かつてのことをここで、彼になされたことを私に語りかけられているということを聞く。実は聖書をそういうまでだと何年経っても分かりません。もう一度私はこの朝バルテマイという人の話でありますけれども、かつてあそこでエリコの町であったことは今私にも語りかけられていることを聞くんだ。いや、語り直されていることを聞き直すといった方がいいのかもしれません。このところに自分の姿を重ね合わせるときに、ああ、私もバルテマイのように、この盲人のように癒される必要がある。目を開いていただく必要があるということが見えてくるんです。そんなことあります。今、肉眼見えてますか？牧師の顔をよく見てますというでしょう。肉眼のこと言ってるじゃない。私たちはどうしてですね、本来見るべきものが見えなくなるんだろうか。ズバリ言います。傲慢だと見えないんです。自分が一番、自分を絶対化すると自分自身見えてきませんね。それ周りの人見えないんです。今日この話初めて来られた方、求道者の方にてクリスチャンにも語られていると私思います。自分のうちに傲慢な思いがあると自分を口には出さなくても絶対化してしまいますと自分自身が見えませんし周りの人が見えてきませんし、ましてイエス様見えないんですよ。それが目が見えないということです。そして聞くべきものは聞こえないんです。聖書を通して語りかけてられていらっしゃる神の言葉が、言葉として読むかもしれませんけど語りかけられて聞くことができなくなる。傲慢って恐ろしいですね。河原崎お前が一番危ないぞと言われそうです。本当にそうだ、気をつけなきゃならない。イエス様が十字架におかかりになったときに叫ばれた叫びを思い起こしてください。我が神我が神どうして私をお見捨てになられたのですか。聖書で読みます。でもそれが私に語りかけられているということを聞かなかったらあの言葉も分かんないんです。ああ私に代わって裁かれてくださったというあの叫びを聞く。この盲人がイエス様に叫んだときにイエス様も十字架上で叫ばれたの。 そこに救いがあるんです。私たちは傲慢になったりね、自分を絶対化したりね、すると結果として何が起こるかというと、不安になったり恐れたりします。私は人間が恐れたり不安になったりする原因、一番の原因はここにあると聖書は言いますね。今朝までどうしようかと迷いながら今日明かしします。時々自分の今日は父の日ですので、自分の父親のことをまた語らさせてください。本当に頑固な父でした。ちょっと紹介しますと、私は生まれてからずっと正座して食事したんです。で、孫にまで要求しました。だから私とこの子供はみんなおじいちゃん怖いって言ってんです。そういう、まあ、昔のですね、教育者でしたから変に堅物なところがあったんですが、その父親が、まあ、最後死に対する恐れというところから福音学を受け取ることができたんです。もう一つあったという最近分かった。これは私の母親が言ってくれました。父親も天国行きましたから許可なしにこの話します。本当にこう俺は一番だと、まあ、一番なんとか、まあ、昔の教師ですね、そういうとこあったんですが、ある時まだ本当に元気な時に、まあ、私も離れてましたので、母親が何かの都合でちゃんと全部食事も全部用意してですよ、出かけて何時に帰るよと言ってたにもかかわらず、夜9時ぐらいになったかと言いましたけれども、なかなか、まあ、母が帰ってこないもんですから、家中の電気全部つけたの。まあ、田舎の家ですから結構広いんですが、赤々と電気つけて、母親帰るのや何してたんだと怒ったそうです。わかります、これ男性わかるかもしれません。一人にされた時の不安があった。あんだけ人の前で偉そうに言ってる父親やと思いました。そんなことがあったの。一人ぼっちになる時の不安、まあ、父親は傲慢というと、まあ申し訳ないですが、自分は絶対なんだと思ってた人ですから、その父の反面が電気を赤々とつけてですね、誰かわしの面と見かわちのもんですね、一人であることの不安、ましてや死を迎えた時の、ああそういうところがあったんだなと思って、目の前の問題、怒り、潜んでいる傲慢さ、これがイエス様を見せなくしてしまった。特にクリスチャンであっても気をつけなきゃならない時ありますね。イエス様を見えなくさせてしまいます。どうぞこうした私たちの状態、自分の努力で目開くことできるでしょうか。どうしても神様に開いてもらう必要があるんです。憐れんでください。なんか憐れまれるってなんかめめしと思われば、いいえ、こうした私たちは誰しもですね、イエス・キリストによって目を開いていただき、見えるようにしていただき、イエス様のお言葉を分からさせていただき、なぜ十字架におかかりくださって、あのように叫んでくださって許してくださったのか、今私たちに何をしてほしいのかと問いかけていらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたは何をしてほしいと願いますか。イエス様に頼る以外しかないんです。イエス様はあなたをダメだよと言いません。そういう私たちですけれども、見えるようにしてください。今そのように見えるようにしていただく主を仰ごうじゃありませんか。イエス様を仰ぎ見ようじゃありませんか。そこでイエス様が見えさせていただくと、イエス様に従っていこう、イエス様と一緒に人生を歩んでいこうと、これが信仰なんです。もう多くの方はその恵みの中に一歩踏み出していらっしゃいますが、今ここでなさいませんか。いつまで不安と恐れの中でとどまるのか、何をしてほしいのか。私たちの願いとイエス様との神様との願い一つになる、ここでイエス様一緒に歩まさせていただきますという、そして今まで歩んでいらっしゃった方もなお一歩その従う領域が広がっていきますようにお祈りいたしましょう。